こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハズシンクスはシリコンバレーの起業家でありベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者であるベン・ホロウィッツが自身の経営経験をもとに書いた実践的なビジネス書である、一般的な企業論が市場選択、製品開発、資金調達などの成功条件を整理するのに対し、本書は会社が危機に陥った後に経営者が何を判断しどのように人を率いるかに焦点を当てる。著者はラウドクラウドからオプスウェーラへの転換、資金繰り、解雇、幹部人事、企業売却などの経験を通じて、経営には明確な正解がない局面が多いことを示す。理論書というより、創業者 CEO が避けられない重い決断をどう扱うかを考えるための経営実務の記録である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、答えのない難問を経営の中心課題として扱う視点。本書の最も重要な特徴は、経営を成功法則の積み上げではなく、回答集のない難問への対応として描く点にある。著者が扱う問題は、良い製品を作る、優秀な人を取るといった一般論では終わらない。資金が尽きかけている状況で、社員に何を伝えるか、期待した幹部が機能しないときに組織をどう守るか、成長を優先するために短期的な痛みを受け入れるかといった、どの選択にも損失が伴う問題が中心である。この視点により、読者は経営判断をきれいな原則に還元しすぎる危険を理解できる。特にスタートアップでは、情報が不完全で、時間も資源も足りず、しかも決断を先延ばしにすること自体が損害になる。本書は、そうした状況で完璧な答えを探すより、現実を直視し責任を引き受け、次の行動を決めることの重要性を示している。次に、CEO 自身の心理を管理することが会社の生存条件になる。ホロウィッツは、経営者の仕事を外部に見える戦略や組織設計だけでなく、内面の不安、孤独、恐怖を処理する仕事として説明する。会社が危機にあるとき、CEO は投資家、顧客、社員の不安を受け止めながら、最終判断を下さなければならない。ここで重要なのは、精神的に辛い状況を否定することではなく、それに押し流されない仕組みを持つことである。本書では、CEO が問題を一人で抱え込みすぎる危険や、逆に不安をそのまま組織へ拡散させる危険が示される。経営者の心理状態は個人的な問題に見えるが、実際には意思決定の速度、情報共有の質、社員の信頼に直接影響する。従って CEO が現実を正確に認識し、必要な助言を求め、厳しい知らせも扱える状態を保つことは、企業運営の中核的な能力になる。本書が精神論に見えながら実務的なのは、この心理管理を組織成果と結びつけているためである。さらに、平時 CEO と戦時 CEO を分けて考える経営スタイルの切り替え、本書で広く知られる概念の一つが、平時 CEO と戦時 CEO の区別である。平時とは、市場環境が比較的安定し、会社が既存の戦略を拡大できる状態を指す。この局面では、権限移譲、プロセス整備、人材育成、組織文化の浸透が重要になる。一方、戦時とは、競合の吸収、資金不足、事業モデルの崩壊などにより、会社の存続が脅かされる局面である。この時 CEO には通常より直接的で迅速な意思決定、優先順位の厳格、時には組織の痛みを伴う変更が求められる。重要なのはどちらか一方が優れているという話ではない。問題は環境が戦時であるにもかかわらず平時の運営を続けたり、逆に安定期にも戦時の緊張を持ち込み続けたりすることである。この区別はリーダーシップを人格論ではなく状況適応の問題として理解させる。経営者は自分の好みのスタイルではなく、会社の局面に合う振る舞いを選ぶ必要がある。そして、レイオフや幹部解任を組織信頼の問題として扱うハルティンクスは、解雇や降格のような不快なテーマを避けずに扱う。著者の特徴は、これらを単なる人権非調整や人事上の失敗処理としてではなく、組織全体の信頼を左右する経営行為として位置づける点にある。レイオフでは判断が遅れるほど会社全体の損失が増える一方、実行方法を誤れば残る社員の信頼も失われる。したがって理由を曖昧にせず、責任を現場に押し付けず、対象者への敬意を保つことが不可欠になる。幹部の解任についても、能力不足を本人の人格問題に単純化するのではなく、採用した CEO の判断、期待設定、組織との適合を検証する必要がある。本書が有用なのは、厳しい判断を冷酷さとして正当化するのではなく、むしろ正確で誠実な実行が組織を守ると論じる点である。人を大切にすることと難しい人事判断を避けないことは矛盾しないという実務的な視点が示されている。最後に、組織拡大に伴う文化採用、コミュニケーションの再設計。本書は危機対応の本として読まれやすいが、成長企業が規模拡大で直面する構造的な問題も重要なテーマである。小さな会社では創業者の考えが自然に伝わり、社員同士も互いの仕事を理解しやすい。 しかし人数が増えると部署ごとの利害情報の分断、責任範囲の曖昧さが生まれ、以前は暗黙に機能していた文化が通用しなくなる。ホロウィッツは、文化を社内ポスターや抽象的な価値観ではなく、採用評価、昇進会議、社員の受け入れ方などの日常的な制度に埋め込まれるものとして捉える。特に新しく入った社員が会社の全体像を理解できるか、問題が起きた時に誰に相談すべきかを把握できるかは組織の速度と定着に関わる。成長とは単に人数を増やすことではなく、情報が正しく流れ、責任が明確になり、会社の判断基準が再現される仕組みを作ることだと本書は示している。結論として、ハードシンクスは起業家、スタートアップ経営者、成長企業のマネージャー、投資家に特に適した本である。事業計画の作り方や資金調達の手順を体系的に学ぶ入門書ではなく、会社が苦境に入った時に経営者がどのような種類の判断を迫られるかを理解するための本である。実務上のベネフィットは危機対応、レイオフ、幹部人事、組織拡大、 CEO の心理管理といった通常の経営書では抽象化されやすい領域を具体的に考えられる点にある。知的な価値は、経営をきれいな成功物語ではなく不完全な情報の的で責任を負う行為として捉え直せることにある。同じ企業マネジメント分野の本と比べて本書が際立つのは、成功の再現可能な公式を提示するより公式が壊れる場面を正面から扱うところである。著者自身の経験に基づくため万能のマニュアルではないが、その限界こそが本書の現実味を支えている。読者は自社の状況へ単純に当てはめるのではなく、難しい決断を分析するための観点として読むと最も得るものが大きい。ご支援いただける場合は、ベン・ホロウィッツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想ぜひお聞かせください。それではまた。